しかしイエス様は何かが起こった、父なる神様はこのことに対してどのようになされるか、どのように心を痛められているか、だからイエス様は祈る。その時に群衆がやってきた。あ、この人たちを救わなければならないんだ。もうどこまでもイエス様は父なる神様をに基づいてご自分がこう思ったからではない。イエス様はひと時とも神様から離れず、その目の前の一つ一つを神様の恵みに基づいて歩んでいかれる。だからこそ弟子たちが、いやもう寂しいところ、まあ、つまり何もないんで、このまま夜になったら大変なことになりますと、解散させてめいめい買い物のために村に行かせてください、もうこれ以上責任を負えませんと、やっぱり弟子たちは自分たちの都合で言うわけですが、イエス様、いや責任持ちます、あなた方は責任持ちなさい、彼らが出かけていくには及ばない、あなた方の手で食物をやりなさい。ここにもイエス様の恵みがあります。いくらあの神様の恵みは私たちの行いに基づくのではないと言ったとしても、じゃあいや私たちの存在というのは必要ないんですか、教会は必要ないんですか、私たちに基づかないならそうではない、あくまでも基づくのは神様の働きだけどですが、神様が私たちを無視して働かれることはされない。弟子たちの手をあなた方の手で食物をやりなさいと言われた方は、弟子たちの手を用いたいと願われる、弟子たちと一緒に働きたいと願われる、やりなさいと言われてどうしましょう、私たちだけでは足りません、到底無理ですから主を祝福してください、そして主が分かった、あなた方にその力を与えよう。イエス様に基づくときに私たちはこの方の祝福を与えるものとして用いられている。だからここであなた方の手で何食物をやりなさいと言われたお方は、自分たちで何とかせえと言われたのではなくて、そこでイエス様が、イエス様ご自身も父なる神様からいただいたそのことしかおできにならないように、弟子たちもまたイエス様によって何かを成していくものとなるように、その時とされたんです。しかし弟子たちの答えはこうです。私たちはここにパン5つと魚2匹しか持っていません、これだけしかありません、まあ、どうすることもできません。でしかも群衆はおそらく1万人を超える、それに対してこれだけしかないというその現状だけ、そこにイエス様がおられるっていう、そこには思いが至らなかった。弟子たちの問題は自分たちの能力の限界ではない、イエス様への信仰の限界、これじゃもうどうにもなりません、そう終わってしまった。そこで祈って、しかしあなたならおできになりますという、そこには弟子たちは残念ながら至らなかった。これが弟子たちが繰り返し繰り返しこのことを語る理由の一つではないかと思います。目の前にイエス様がおられながら何も求めなかった、これだけしかない、なんと愚かなものだったか、なんと鈍いものだったか。イエス様が持っておられる無限の恵みにそこに基づいて歩むものであるならば、全く違うように見えたことでしょう。私たちはどうだろう。コロナウイルスの感染症の影響でいろんなものが制限されている、もう 自分はこの年齢だからといろんな限界を感じている、そこでこれしか持っていません、私はこれでしかありません、そして限界ですと終わってしまうんでしょうか。その中で、いやしかしあなたは、あなたの愛は限界がありません、祈るべきと思われたその時にも、祈りを後回しにしてでも私たちを愛して祝福してくださるお方です。そうやってこのお方を求めている、このお方に基づいたその歩みをどこまでもしていこうと願うものだろうか。弟子たちはそうではなかったのですが、まあヨハネからするともっとはっきり言っています。私たちはパン5つと魚2匹を持っていますが、それが何になりましょう、何の役にも立ちませんというわけですね。これしかない。しかしその何になりましょうと、これはアンデレの言葉だそうですけれども、何になりましょうというそのことをイエス様はそれをここに持ってきなさい、受け取られて、そしてその5つのパンと2匹の魚を手に取り、それを祝福してパンを裂いて与えると、群衆全員が満腹して、しかも最初持ってたよりもあまりの方が明らかに多い。まあ、あの多くの方が不思議に思うかと思います。どうやってパンが増えたんだろう。これこそあの教会学校で、ねえねえねえ、パン5つしかなかったのにどうして終わったら12の籠いっぱいになってたのって、どうやって増えたのって言われて、まあ本当どう答えるだろう。私もそれを思い巡らしたことがあります。いやー、イエス様がパンを裂いた、その裂いても裂いてもパンがなかなかない、いや不思議だなという、そういうことだったのか、あるいは祝福した途端パンがボーンと大きくなったのか、いろいろと想像するのは楽しいことなんですけども、書いてないということは知る必要はないんだなと私は結論付けています。聖書が書いてなくて、しかもどうかあのいろんな考え方ができる、つまりこうだと言えないということは、まあそれは知らなくていいことです。まあ、そもそも知ったところで、いや同じようにってできるわけないんです。イエス様にしかできないんだと。またもし知ってしまえば、ああ裂いても裂いてもパンが減らないんだってもしなれば、そうじゃない時にこうです、また私たちはイエス様が限りないお方であるはずなのに狭めてしまうんですね。こうでなければと、つい言ってしまう。祝福というものは私たちをいくらか助けるというような、そんな程度のものではないんです。だから祝福を祈ってますというのは、今日一日いい日でありますように、そんなレベルではない。神様の祝福、それを祈るということは、自分の意味が自分の何か、この世の何かに基づくものではなく、完全に神様にのみ基づくものとなるように、あなたのその今日一日が完全に神様の支配の中、神様の恵みの中で、不思議なことが、人間にはどうすることができない、そんな出来事があったとしても、かえって神様の栄光が表されるように、そしてそのためには完全な神様の祝福のために、あなたが全てを神様に信頼しお任せして歩むように、神様の祝福があるようにということです。そうしたときに、どうしたらこれができるかなんて、そういうレベルではない。神様が 神様しかおできにならないことをなしてくださる。一人残らず満たされるように。しかもそれを弟子たちがそれをみんなに渡す。私たちの手を用いてくださる。イエス様祝福してパンを裂き弟子たちに渡され、そして弟子たちが群衆に与え、みんなが満足した。これは本当に生産式と同じです。だからイエス様はこの出来事を通して、単に群衆のお腹を満たそうとされただけではない、命のパンであるイエス様が自ら裂かれてあなた方に魂の満たしを与える。